こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日はですね、はい、ちょっと質問に早速行こうかなと思うんですが、副業についてご質問いただいているんですけれども、秋山先生の時代って副業ってありました？
いや、全くその概念ないですね。
やっぱそうですよね、うん、なんかここに来て本当に一般化しましたけど、本当最近ですよね。
うん、いや、私のところはせいぜい最初はこう、なんか資格を取りに行くみたいなことはあったし、はいはいはい、その後なんかこうヤフオクとかでなんかちょっとお小遣いをあとはアフィリエイトでちょっと収入をっていうのが出てきて、そんなことやり始めてんだ。
確かにね、アフィリエイトで副収入を得る系は、まあ、今でいう副業とちょっと違うけど、うんうん、確かにそうですね。あと、あのマンション不動産とかでね、投資不動産やるとか、そうですね、サラリーマンの方で融資できるんで、逆にそれより生かして結構持ってますみたいな人はいましたよね。
うん、私の時はもういかに上に上がってお給料と立場を取るかみたいな感じでしたね。
まあ、という感じですよね。まあ、そんな中でちょっと今日行きたいと思いますが、うん、ですね、副業を多分認めるのか認めないかっていう、経営者か人事のような立場の方だと思います。はい、社員の副業が広がりつつあります。私の会社は20名規模の IT 企業で、すでに数人が副業を始めております。本人たちのスキルアップや収入補填という意味では理解していますが、逆に本業にコミットしてもらえないのではないかという不安もあります。副業解禁の流れの中で会社として社員とどう向き合うのが健全でしょうか？ということですね。これ違うか。会社としては認めてて、そういった部下を持つ管理職みたいな感じの方ですかね。
うんうん、まあ、管理職だったり、社長はどういう目で見ればいいのかなってことかもしれませんね。
会社として社員とどう向き合うのが健全かと。うん、確かにね、自分の部下とかがもう副業してますと、あと会社認めてるじゃんってなってた時って、これは確かにありますね。
まあ、まずその経営的な視点での、まあ、不安っていうのがやっぱり存在してて、まあ、特に私世代の人なんかそうだかもしれませんね。なんか副業行ってるんだけど、ちゃんとお給料分コミットしてやることやってくれるのかなとか。
うんうん、いや、まさにね、本業にコミットしてもらえないのではないかっておっしゃってる通りですよね。
そうそう、でそのうちなんか副業やってたら、そっちの方が収入が良くなって転職しちゃうんじゃないのかなとかね。
そういう人いますしね、実際ね。
まあ、そういうところの不安がある中で、ちょっと視点をですね、はい、今後その組織においてどういう人材が必要かというところを見ていきたいんです。
ほうほうほう。
逆に言うと、今まではどういう人材を欲しがってたのかなとか、副業嫌だなと思う方は、どういう人が今欲しがってたのということですよね。
うんうん、
そうすると、やっぱり今までというのは、その会社にしっかり入ってコミットして、そして会社の中の知識情報を得て、将来的にはできたリーダーになってくれてみたいなところがあったと思うんですよ。
しっかり言われたことをやれる人がいいみたいな時代なんですかね。
そうですね。で、じゃあそれがいい悪いではなくて、そのような人たちだけでその組織というのはこれから勝っていけるかというところも今問題にぶち当たっちゃってる。
うん、
つまりこれからというのは、その新しいことを考えるとかですよ、新しいところに踏み込んでいけるような人たちが必要じゃないですか。
うんうん、今更ね、ブーカとかいう言葉使わなくても、その辺は皆さんね、問題しかありますよね。
ブーカありましたね、言葉ね。だから何かこうイメージで言うと、自分の会社という畑だけで育った人たちでいいのどうかというところの視点に立たないといけない。
うんうんうん、
でそうなってくると、つまり副業がいいか悪いかよりも、どういう人材が必要なのですかということを見たときに、やっぱりいろんな人たちと会って、いろんな人たちとぶつかって、いろんな人たちと情報を得て、そしてそのことをまた自分の会社の中で生かす人っていうのは、やっぱりこれからすごい大切な気がするんです。
まあ、要は強い人材ってことですかね。
うん、でね、今まで私たち、特に私の世代なんかそうなんですけど、もうね、道が一直線なんですよ。高校入って、大学入って、就職して、そこからどうやってこう上に行けるかみたい。そうすると、 考えていくのは会社の中からの評価が全てになるんですね。
まあ、今のキャリアだとそうなりますよね。
うんうん。ということは自分の上司がこういう思考だとするとその上司の思考に合えばいいみたいな形になってくると。
はいはいはい。
じゃあそれが本当にその組織人として強い人材になれるかというところだとやっぱりここでいろんな疑問が出てきちゃったわけです。じゃあ片やですよ、その今世の中見ていくと本当に若い方っていうのはあの副業というよりもいろんなコミュニティとかいろんな場所とか研究会とかなんか会みたいなの持っていろんな活動されてる方多いですよね。
今の若い人たちですか。
うん。
ああ、昔よりそうなんですかね。やっぱり
なんか私の知り合いの若い方でもその会社にいながらこういう活動してますみたいな方はやっぱ話聞くし、だって遠藤さん自身もいろんなところで、まあ、組織というかチームというかいろんな活動されてますもんね。
まあ、活動するんです。そうですね、いろんな人たちとの付き合いはありますけど、なんかどっかにいろんなところに所属してるって感覚はあんまないですけどね。
あと活動してみた感じじゃないですか。
ちなみに私若い側じゃないんでちょっと若者の文脈で出されるとちょっと今抵抗がありましたけど、まあ、
特殊というかね、ちょっと変わってるというか。でちょっと話それちゃうかもしれませんけど、私ってこういろんな業界にいたんですよ。ダイビングとか柔道整復師っていう、その度にまあ頭がリセットされたり頭がぐちゃぐちゃになっちゃったりしたんですけども、まあ、そういった意味ではなんかちょっと体制は少しあったのかなみたいなちょっと実感もあります。
はいはいはい。まあ、キャリアチェンジいっぱいしてますからね。
そういうことを考えた時にやっぱり今この会社さんは副業を認めてるじゃないですか。その副業に対してどんなこう意味付けとか位置付けでしていくかということを考えた場合、とにかくその会社の外に出ていろんな活動をしてそこでいろんな経験を積んで、まあ、持って帰ってきてくれと、そういうようなこう、まあ、副業の強みっていうか副業の良さというものをやっぱり存分に生かしていってほしいんですね。まあ、ですからこう例えばワンオンワンだって副業 OK だともしてるんですから、副業の話を聞けばいいと思うんですよ。
ああ、確かにね、普通にね、なんか触れちゃいけないちょっと聖域みたいな感じになりそうですよね、ワンオンワン。
そうそうそう。例えばあ副業今これやってるんだってって聞けたらですよ、でちょっと教えてくれるって、そこでどんなことを学んだのとか、なんかなんかこうその会社の中でなんか使えるものとかこういう考え方がもし気づいたことがあったらぜひミーティングの場でみんなに言ってくれよみたいなところで、その外に出てまたここに戻ってきて生かしてくれみたいなそのスタンスで立てたらすごいいいんじゃないかなと思います。
まあ、確かに確かに。だから副業って言葉が良くないですよね。なんかこう、副収入的なニュアンスもあるし、
はい、
人によってね何を目的に副業してるかが違うんで、それ次第ですよね。今先生おっしゃられたように自社のこの修行の方のねメイン業の方のために生かすスキルだったり人脈だったりなんかっていうものを培うためについでに収入も得て活動してるんであれば、もうぜひふんだんにねうちで使ってくれよそれをって思いますけど、まあ、でもそういう副業してる人って意外といないんですかね。
そう言ってるのはそのためにっていうこと？
そうそうそう、どっちかというとやっぱりなんか心配だし、なんか二足のわらじぐらい持っとかねえとなみたいなのも、まあ、いるのが現状なのかもしれないしね。
なんか私がこういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、スタートはそれでもいいかもしれないんです
よ。スタートはね。
で次はこの経営陣が問われる方で、じゃあそこに行ってやっぱり会社のためにそういうノウハウを使いたいなって思わせるっていうのを、その求心力を会社が持っていくということも同時に問われていってるので。
いや確かに、いやむしろそこですよね。求心力がなかったらね、そっちの方がいい会社だったらそっち行きたくなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。だからそういった意味ではその、まあ、悪い意味じゃなく勝負というか、経営は経営としてやっぱりこっち側に向かっていくんだ、そこに対して社員の方がやっぱりこの会社ってそういうところにチャレンジしてるんだ、やっぱりいいよね、でもちょっとなんか副業の方がいいと思っちゃってるかもしれないよ俺はみたいなところのこう何のかな まあ、勝負というかやり合いっていうのも今後なんか大切になってくるなって気がしてます。
はいはいはい。
ですから今までのようにそのお給料で縛るとかですよ、まあ、あとはその労働環境だけで縛るということだけではそこは求心力ではなくて、まあ、スタートの安全性としては安心としては必要なんですが、やっぱり私たちその経営陣としては外に行っていろんな経験を積んできてくれ、それをまたこれ使ってくれって言いながら、じゃあ私たちの求心力というものをどこで持っていくんだ、それをどこに社員に示していくかってことを、まあ、ダブルで考えていくってことが今後本当に必要になっていくと思います。
確かに副業というのはね、外の方にこう広がっていくエネルギーですからね、それをとどめる求心力が会社側にあるのかっていうのが抱き合わせじゃないと、ただ散って終わるっていうのはまさに力学的にも、本当に重要なポイントですよね。まあ、ということで、これは副業自体は非常にいいところもあると思うんですが、同時に問われるのが会社として求心力あるんですかという命題は残りますよね、ということですかね。
ぜひですね、その会社としても、まあ、でも今喋って思ったのは理想としてては向かうべきはその自分たちの中で会社が求心力ってものを見つけていきながら、副業行ってこいよとか、こういうコミュニティ行ってこいよ、戻ってきてくれよみたいなところを言えるかどうかのこう勝負をね、戦いを、まあ、これから私たちは意気揚々とやっていきたいですね。
ということですね。というわけで今日のところ終わりたいと思います。ぜひね、副業について考えるきっかけになればと思っております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。